エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
冬将軍が来たり帰ったりしてる昨今でございますけれども、
ああ、
最近いかがお過ごしですか？
もうね、必ず冬将軍が。
はい。
もうその表現もどうなのかとずっと、まあ、思ってますけど。
ウィンタージェネラルですよね。
一人で来るのかっていう気もするしね。
あ、そうですよね。12個大隊ぐらいは引き連れてほしいですよね。うん、
まあ、一気当選なのかもしれませんけどもね。
ああ、そうだね。
はい、
確かにまあ、一人来るだけで日本中は凍えてはいますよね。
無双モードに入ってるのかもしれませんけども。
はい。
まあ、こんな冬なのに、うん、ガリガリ君の値上げっていうニュースがありまして。
あ、80円になるらしいですね。
そう。うん、脅威の 30%、ん？ 10円だからそうですよね。うん、結構、70円に対しての10円だからね。
来年3月からだったかな？
わかりますけど。うん、まあ、それでもやっぱ絶対額を見ると、ね、別にそれだから辞めるっていう人はあんまいないのかなと思いますけど。
まあ、ハーゲンダッツの3分の1ですからね。
突然そこまで値上げしたら笑いますけど。今までが無理しすぎましたっていう。
あ
まあ、それはあるかもしれないですけど、あれの、なんだっけ、ガリガリ君といえばあれですよね。当たり棒ですよ。うん、で、私最近見たんですけども、それでちょっと思いついちゃったのが、
はい、
まあ、簡単に偽造できるんですよね。おそらく。
ああ、まあね。うん、
だけども、結局割に合わないものとして、全員の警戒が緩んでるわけですよ。うん、
だってね、一本につき一本しかもらえないわけですからね。
だからこそ、でもだからこそ、割に合わないと思われている犯罪をちょこちょこやり続けると生きていけるんじゃないかっていう気がしたんです多分。
そうね。チョコボールとかね。
そう。銀のなんとエンゼルとかなんかそんなやつとかも、さすがにあれを疑わないでしょうとかさ、
はいはい、
いうものをいっぱい揃えてあるわけ。これならコンビニの数だけさ、全国ね、やっていけるわけだし、いやー、まあ、夏暑いなーって言ったら、ガリガリ君だし、
はいはい。
こう、なんだろうね、ちょっとあるんじゃないの？それ、なんだろうな、食べるものに変わるようなものって、であんまないかもしれないけど、なんか肉まん1個もらえるとかもしかしたらあるかもしれないしさ。
あ、
ね、
単純に当たり付きの商品ってのはほぼ駄菓子に偏ってるって問題がありますよね。
なんか飲み物とか、あるかもしれない。
多分栄養失調にはなるよね。
いやだからさ、そのカロリーメイトがもう1個当たるとかないの？
ないですね。うん、カロリーメイトはそういうキャンペーンやらないよね。なプレゼントとかあるかもしれないけど。
そうか。いや、なんかプロテインが当たるとかだったら、それでもいけるなとかね、
う
ん。
そうだね。
栄養バランスを考えた。考えた偽造。
お皿は春のパン祭りですよね。
それはどうしたら、並べるものはないんだと。皿はある。
だほら、検証とかさ、そういう類でズルする人は、まあ、いることはいるわけですよ、
うん。
要はあれはさ、何割引きシールを偽造するのと大した変わんないからさ。
まあ、そうか。シールとかだったらね、レベルとしてはね。
う
ん、
そう。
まあでも、どうしてもね。いや、わかんないけど、そのガリガリ君、なんだろう、毎日10個食べるような生活をする人にとっては割が合う偽造かもしれないもんね。
ああ、でもどうなんだろうね。当たりの確率が決まってるわけで、それを超えて大幅に持ってくるやつってのは明らかに怪しいじゃないですか。
いや、だからその何、いろんなコンビニ行かなきゃいけないよ。でも、どこかで赤城乳業も、
はい、
なんか、千葉県の当選率が異常に高いみたいな。多分そこまでね、やってないと思うんで。
そうだね。なんでこの流山の一帯でやたら当たってるんだみたいなさ。
そういう分析はしてなさそうだからっていう。
してない。まあ、コンビニが苦情を入れるかもしれないね。うん。オタク、なんかやってません？っていう話をさ。
妙に当たるんだけど。
月1回で来る人いるんですけどっていう。
そうか。うん、いや、ちょっとさ、ちょっとそういうでも、なんか、盲点みたいなところ、いや、実はつきまくってる人っているんじゃないのかなっていう、なんか、優待だけで暮らしている人に近いっていうさ。
ああ、優待は努力して優待の権利を得てるからね。ま
あ、努力してる。あ、そうそう、うん。それはいいんですけど。
当たり付きだってさ、焼きごてを努力して作らなきゃいけないわけでね。そんな簡単ではないですよ。
いや、焼きごて掘ってるよっていうね。
そうそうそうそう。フェリックスガムの当たりの部分の印刷をしなきゃいけないわけでしょ？
当たり
っていう。当たりの部分をさ。
いや、うん、でも、できなかないし、多分、コンビニの人も何が当たりかは、あんま分かってないからさ、うん、
まあ、
書いてあったら受け入れてしまいそうな気がするよね。
そうね、バイト君はやっちゃうかもしれない。まあ、あの、実際私はコンビニで当たり付きの何かを交換したことがないので、コンビニで受け付けてるのかどうかすら分かんないですけど、
ガリガリ君はいけましたよ。
あ、いけるんだ、やっぱり。
出してみましたけど。うん、うん、いや、だから、そこで買ってないけどね。
ああ、
近くでいいやと思ったら、ね、それはいいらしいんだよね。
あれだって、初めから当たり分が業務用の箱には入ってるわけでしょ？
そうそうそうそう。だから店舗としては数合ってないんですよ。
う
ん、
そうだね。
全国で合うはずなんで。
全国出荷量に対しては合ってるってことですよね。
そうだ。だからこそ、多分、うん、一人ぐらいがそういうなんか水増ししても、
うん、
まあね、どこで気づくのかって感じですけど、気づかれないのかなって思ったけどね。
まあ全体からしたら気づくと思いますけどね。その赤城乳業側で全量チェックすれば確実にマイナスは出るからね。
まあそうなんだけどさ、うん。
まあコンビニ単位でもあれうち一個合わねえなってことはあると思うよ。
まあそこまでね、やってればね。
やってればね。うんうん、
そうか。いやちょっとそういうさ、ちょっとせこいけど、
うん、
なんかあるのかなってちょっと思ったんだけど、最近当たり物って少ないような気がするね。確かに。
あ、
昔はなんか結構多かったと思うんだよね。
逆でしょ。当たり付きのものを買わなくなっただけですよ。
あ、そうかな。
うん。だって昔から当たり付きなんてさ、それこそよっちゃんいかとかそういうものじゃないですか。
あんまりあれかな。
それ以外の、例えばポテトチップスとかさ、今でも買うようなものに当たりついてるかって言われると、昔からついてないと思うよ。
そうかな。なんか、結構普通のお菓子のなんか、あの、包装のなんかあったような気がするんだよ。裏とかやな。なかったっけ？
ベルマークじゃないですか？
ベルマークはまあね、あるけどさ、なんかイメージかな、やっぱり子供の頃はそういうの気になってたから。
そういう商品に囲まれて暮らしてたからですよね。
肉まんとかないのかな、あたりとか。
肉まんはだってコンビニで一個売りだからね。
あの紙にさ、
あ、
取るとあの紙のさ。
めくったらあたりって書いてある。
そうそう。
そう、帰り道で気づいてちょっとびっくりするやつですよね。
うん、でもさ、ちょっと、そういうね、まあ、生も生ないかもしれないけど、そうか、いや、そういう暮らせないかなってちょっと思ったんだけどな。
そうね、
ダメかな。
だから、それやる上だったら、あの、大食いできたら無料のお店で暮らしていく方がまだできるんじゃないですか。
ああ、いや、それもなんか、ブラックリストに乗りそうじゃん、なんとなく。
ああ、そうね。
お断りされるみたいな。
それも全国ずつ裏食べ歩けばいいんじゃないかな。
そうか。
うん。
そうね。チャレンジ系ね。
チャレンジ系。ダメでも皿洗いすればいいから。
いや、それさ、おそらくそれは昔の古き良き時代であって、今は違うと思うんですよね。おそらくダメだと思う。
ダメかな。
通報。
うん。警察で、私犬の代わりやりますっていう形で。うん。一日警察犬として。
まあね、働きぶりがいいならいいけどね。
そう。
ちょっとね。
まあよく今考えてもほら、やっぱり、そう、単価すごい安い商品ばっかりですもんね。当たり付きといえば、やっぱガムとかさ。
ガムね。10円。だからやっぱり100円以下のものなのか。
そうそう。
やっぱね。
あと豚麺とかあったっけ？
豚、あ、あるよ。豚麺は、ちょっと主食じゃないか。なんとなくだけど。
豚麺だけ食ってたら、それはね、カップラーメンだけより早く死にますよ。うん。
豚骨エキスでなんとかなるんじゃないのかって思う人もいるよ。
多分あのパッケージの豚みたいになって死ぬと思うね。目がぐるぐるになって死ぬと思いますよ。うん。
そうか、当たりはそんなものか。うん、
あとはオレンジガムとかですね。そんな感じで。
偏るね、食生活が。
ねえ、だいたい砂糖と炭水化物以外の栄養素がゼロっていう。たまに子供のことを考えてカルシウムが添加されているなっていうぐらいでね。うん、ビタミンとかほぼゼロだなっていう感じの。
やっぱ原価安いってそこで言うとこでわかるんだっていうのが今発見があったよね。
そうだね。だちょっと良心的なとこだったら、あんこですよね。あんこ玉でちょっと栄養取れるかなっていうぐらいの。
いや、今んとこ見たことないな。
あんまない。もはやあんまないですよね。
うん。
二期の歌詞に通い詰めるしかないですよね。
うん。当たりとかなさそうだけどね。
ないことはないんだろうけどね。あの、透明のプラのボックスに入ってるイカとかが当たり付きだったらもうちょっと栄養は確保できる。
うん、あれあるかもね。串に書いてあるとかね。
先っちょが赤かったら当たりですみたいな。
うん、まあ一応タンパク質取れるか。
取れるかもしれない。まあ圧倒的におやつだよね。
そうか。
それやるんだったら、駄菓子屋に来るちょっと裕福な子供にたかった方がマシですよね。
ああ、なんか、これと交換しようとか。そうそうそう。例えば、ビックリマンシールを偽造して。それはもうダメか。それはもうダメだね。完全な偽造だ、
ね。それはね、今のあの、トレカブームに乗っかってね。うん。まあ、トレカも今盗まれまくってますから、多分結構防御厳しいと思いますけど。
ああ、いや、子供相手には売れそうだよね。ほらーとか、レアなこれっつって。そのお菓子と手を、その肉まんと交換しないかって。
ああ。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、ここでお知らせです。
はい。
ラジオ組体操は、今回の配信が年内最後となります。
はい。
新年度は1月の7日から配信を再開します。
あ、七草がゆを聞きながら、あ、間違えた。七草がゆを食べながら。
そう、別にいいですよ。耳に流し込みながら聞いていただいても構わないんですけども。
体にいいはずですよね。両方ともね。
そうですね。最近耳を温めるやつとかあるんで。うん、片耳から七草がゆ、片耳からラジオ組体操ってことで。
ああ、はい、化学反応を起こして。ちょっとスパークする1年になる。
というわけですので、よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
では、早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
12月5日、読売新聞。ロマンス詐欺の被害金回収を語って詐欺。恋愛感情を抱かせて金を騙し取るロマンス詐欺をめぐって、弁護士の名義を使わせて、被害金の回収業務を行わせたなどとして、大阪府警は5日、法律事務所の代表弁護士の容疑者82歳ら男4人を弁護士法違反の容疑で逮捕しました。捜査関係者によると、容疑者らは共謀して、容疑者の弁護士名義を利用させて、弁護士資格がないのに、ロマンス詐欺の被害者5人に被害金返還請求に関する助言や指導などを行った疑いです。
うん。
容疑者は5人から着手金として計約320万円を受け取ったのに、被害金はほぼ回収していなかったということです。
うん。
府警は容疑者が名義貸しの対価を得ていたとみて調べています。詐欺の被害金回収は法律事務にあたり、弁護士法では、弁護士資格のない者が報酬目的で行うことを非弁活動として禁止しています。弁護士が無資格者に名義を利用させることも非弁提携として禁じています。府警は10月から11月にかけて、同事務所のインターネット広告で被害金の回収業務があるかのように偽って、21年に男女3人から着手金計約630万円を詐取したとして、3人の容疑者を詐欺容疑で逮捕していました。この容疑者は1971年に東京弁護士会に弁護士登録をして、2000年に弁護士資格のない事務員に多重債務処理を行わせたほか、21年には住民票を不正取得したとして、それぞれ10ヶ月と6ヶ月の業務停止処分を受けていたということです。
札付きですね。
札付きっていうか、救いがないのは困りますよね。うん。ロマンス詐欺あって、さらに金を騙し取られてるわけですよね。
まあ、だって、前例があるからね、この人は騙されるんだって思っているからね、周りの人がね。
そうだね。
そりゃ、ちょろいよね。
そうだね。うん。こいつはなんか、カナダのお城を継ぎませんかみたいな詐欺に騙されたやつだってことは、こっちからも金取れるなっていう。
うん。それよりかはもうちょっとマシなことを言えば大丈夫だろうってなっちゃう、
ね。そうだね。うん。うん、そういう投げ面に蜂の人を救う人が本当は弁護士であってほしいんですけどね。
いやー、これでも、さらにロマンスを重ねてきたらどうします？
あ弁護士との恋愛を。
この人は87歳のおじいちゃんですけれども、ニューヨーク1位2位を争う私は弁護士なんだがと。
ああ、国際弁護士でっていう。
そうこういったロマンス詐欺にはね、今最も心を痛めているんだと。
ああ。
なんだがちょっと飛行機に乗って帰んなきゃいけないからみたいな感じで
た。ああ。そうだね。うん。先に現金だけ段ボールで送るんでっていう。
そうそう。
うん。
いやーね。
これね、続報があって、続報っていうかまた違う報道があって、
はい。
大阪の弁護士会が懲戒請求を行った弁護士が、1800人から9億円を受け取っていたと。というわけで、多分このロマンス詐欺被害者を狙う弁護士っていうのが他にもいそうな感じですよね。
いやーなんか、ね、ちょっとさ、あれだもんね。ちょっとこう正義のヒーローっぽいもんね。だって、ね、助けに参りました感があるわけじゃん。
そうです
ね。
自力救済ができないからさ、弁護士つけるしかないわけですよ。
なるほどね。
うん。 だからそれだけロマンス詐欺もいっぱい流行ってるってことですよ。
まあ、そりゃそうね。まあ、ほぼ大変だけど、ほんと毎週聞くもんね、このロマンス詐欺ね。
そう。つまんないやつは取り上げてないだけですからね。
いや、なんかね、ちょっと、最近変なネットとかでもなんか広瀬香美を見るとちょっとなんか思い出しちゃいますけど。ネットフリックスとかで、あれっていう。ここでもロマンスみたいな。あれもロマンス詐欺なのかって思っちゃいました、
ね。それはね、神様の采配で詐欺が行われてるわけではないと思うんですよね。神様はビビビッと来させているわけではないと思うんですよ。
私はかつて一世を風靡した歌手なんですけれども、みたいな。
本人がっていう。
え？
タレコミいただきました。カラゾンさん、リュウさん、羊さん、ペニーさん、月亭天使さん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月5日、TBS ニュース。鳩の群れに突っ込む男を逮捕。
ん？
都内でタクシーを運転中に急に加速して時速60キロで鳩の群れに突っ込んで1羽を引き殺したとして50歳の運転手の男が鳥獣保護法違反の疑いで逮捕されました。警視庁によると容疑者は当時勤務中でしたが、客は乗せておらず、信号が青に変わって発進したところで鳩の群れを見つけて、制限速度50キロの車道をアクセルを踏み込んで急加速して時速60キロで突っ込んだと見られています。大きなアクセル音を聞いた人からの110番通報などから逮捕に至っていて、取り調べに対し容疑者は、道路は人間の道路なので逃げるのは鳩の方だと容疑を認めているということです。
まあまあ、そうだけど、
普通。まあまあ、鳩はね、アスファルトを吹いてはいませんが、っていう。国交省の鳩じゃなければね。
ちょっとな、やりたかったってとこなんですよ、やっぱ。
あ、
どけたかったんでしょ、どけどけ、みたいな。
ああ、まあそうね。都内ですから、多分ゴミ捨て場の近くとか、そういうところに鳩が群がってたりすることはよく見ますからね。
ちょっとだからあれでしょ、アメリカのカーチェイスっぽいもんね。だってなんかこう、
ああ、
ババーってこう。
バーってこう、鳩が飛び立っていくところが映画っぽいもんね。
そう。
うん。
かっこいいだろっていう感じだったのかな。
はい、逮捕っていう。
そうか。わざとやってると、これはダメですよ、ってことね。
そうですね。まあ普通はさ、徐行するなりして、鳩が飛んでいくのを、まあやり過ごすわけじゃないですか。
うん。
そこで、めがけて急発進してるわけですよね。
なあ。で、あれだね。やっぱり鳩も油断してたよね。
あ、
大抵人間はスローダウンするもんだから。
どうせまだまだ俺たちは道路に入れるぜっていうことでね。
そう。いや、結構そういうのはね、学習するじゃないですか。カラスにしろね、みんな。だから、こういうちょっと変なおじさんのことはわかんないからね。
そうですよね。イレギュラーなやつがいるとは思ってないっていう。
そう。
うん。
でもね、なんかこれ、いや、お客さん乗せてたら、ちょっと嫌だよね。
ああ、そうですよね。お客さんの方はあんまりいい気分じゃないね。
突然なんかさ、動物を見ると追いかける。すごいタクシーに乗ってしまったって感じだもんね。
そうだね。だからまあ、警視庁としてはタクシードライバーなんだから、模範的な運転をしてくれよみたいなことなのかね。
まあそうなんでしょうね。
うん。だって、わざわざ引き殺されちゃった鳩の解剖までやってますからね。ちゃんと解剖して死因を調べて立件してるわけですよ。
すごいね、これね。
うん。だまあ、故意に殺すのはダメよっていうのは一応この鳥獣保護法の趣旨なわけですよ。
まあそう、
ね。だからカラスがうるさいからって毒入りの餌撒いたりしても捕まってるんですよね。
ああ、そうかそうか。
うん。それとまあ同じカテゴリーに入っちゃう。
まあ、そういうことだよね。
ちなみにこの法律で規制されてるのは、牛、馬、豚、羊、ヤギ、犬、猫、ウサギ、ニワトリ、イエバト、アヒルだそうですね。
それに入らないやつはどうなんですか？
それに入らない。だから、これ以外の哺乳類、鳥類、爬虫類は人が飼ってる場合だけ保護対象になる。
はあ。
そうですよ。
じゃあタヌキとかダメなんだ、キツネとかは。
あ、そうだね。
ね。
あの辺は引っかかんないでしょうね。
ちょっと、それは反対する人とかもいるかもしれないよね。
ああ、うちのタヌキは可愛いんですけどっていう。
いやなんかそこで、こうね、区別するのはどう、いかがなものか、みたいなね。
だ人が利用してるものですよね、主に。
ああ、そうか。
あとも多分、もともとはハトレースとかさ、電書バトとか、そういうの利用してた過去があるからなんじゃないですか。
そうか。うん、カラス入ってないもんね、だってね。
カラスは入ってないです。
ね
だけど、まあ、故意に殺すのはダメなんです
ね。だちょっとこれ難しいですね。普通はまあ、だからこんなことしないから、 から、まああんまり問題にならないけど、たまにこういうやつがいると、この法律を引っ張り出すしかないから。
は
い、
あ、そうなの、ね、
まあ、要、危険運転っていう方の方がいいかもしれないけど
ね。あ、ちらかそう、そうだね。うん、ただまあ危険運転を認めるためには、ハドに人権を認めないといけない可能性があるね。
ああ、難しいですね。少なくとも二種免許はダメだろうっていうか。もう一回、なんだっけ。心理テストからやり直さなきゃダメだ、
ね。ああ、そうね、うん。急いでたので、急発進して鳩を引いたっていう。
そうそうそう。丸×みたいな、うん、
でも確かに仮にこの人が起訴されて有罪になった場合は、教習所もそういうのを考えなきゃいけないよね。
そう。うん、いいよね、鳩の大群がいましたと。そうしますか。
だから運転シミュレーターとかでも鳩の群れがね、出てくるんですよ。
で、一匹引かれちゃうんだね。
ああって。うん、はい、不合格っていう。もうだから教習所の道路とかにもさ、もう豆撒いちゃうからね。
いや、あえて。
あえて。
まあ、リアリティは追求した方がいいからね。
そう、だ、例えばさ、ちょっと田舎でよく鹿が出ますとか、イノシシ出ますとか、そういう地域だったら、教習所もそういう対応を勉強させた方がいいですよ。
ああ、ここで牛が渡るのでちょっと待ちましょうとか。
そうそうそう。飛び出し坊やの看板みたいに、飛び出し鹿くんみたいのを作って。
確かに。
うん。急に飛び出させる役としてね。
もうでもほら、確かに道路でほら寝ちゃって動かないとかいう事件があるからね。
ああ、そうだよ。この時期酔っ払いとか寝てますもんね。まあ、全部まとめて道路に注意しろって話か。
どう、そうね。生き物が道路にいた場合はアクセル踏んではいけないっていう。
いけない。ざっくりね。
結局は。
12月5日、CNN。台湾の人気バンド、口パク疑惑。台湾の人気ロックバンド、メイデイが最近中国で行ったコンサートで、口パクを行っていたとの疑惑が浮上し、中国当局の捜査対象になっていることが分かりました。メイデイは11月中旬に上海市で10日間にわたって8回の公演を行って、合計で36万人余りのファンが集いました。メイデイは20年以上のキャリアを誇り、中国にも数多くのファンがいます。チケットはすぐに完売します。国営新華社通信は4日、コンサートの監督などを行う上海市文化観光局が、口パクに対する人々の反発を非常に重視し、コンサートの主催者に対して調査への協力を求めたと報じています。メイデイの所属事務所は4日の夜、声明で SNS での疑惑を悪意ある攻撃、噂、中傷だと否定して、メイデイのイメージが著しく傷つけられたと述べています。中国政府は演者が口パクで観客を欺くことや、主催者が演者に口パクさせることを禁止しています。違反者は最高で10万人民元、約200万円の罰金が課されます。規制の実施に関する政府の指針では、口パクについて生歌の代わりに録音済みの歌を使用することと定義しているということです。
おー。
口パク罪ね。ギルティになるわけですね。
これは厳しいですね。
厳しいけど、なんかお前らの国オリンピックでなんかやってなかったっけっていう気がしなくもないですよね。
あれはね、確かに、どうなんですかね。
どうなんですか、その後にできた法律なのかな。
いやー、そう
か。あれでバッシングが多かったんで法律作りましたみたいな。
あれは認めてないんじゃないの、まだ一応、ね。
ああ、そうかそうか。
うん、うますぎたんだと。
ああ、そうね。我々の想像を超えるうまさだったんでっていう。
そうそうそ
う。現実味がないほどうまいってことですよね。
そうそうそう。
うん。
いやーね。
まあまあ、たまにそういう人はいることはいますからね。最近 TikTok からブームになって、今、ランキング急上昇してる15歳の女の人の歌手なんかはものすごいうまいですけど。
そういう、ね、そういう人かもしれないから。
かもしれない。それにしてもね、口パクで罰金ってのが国から課されるってのはすごいですよね。
欺いている。詐欺罪にあるみたいな。
要するに正しい商品を売ってないってことですよね。
そうね。
ライブは体験を買うもんじゃないですか。
最初に書いとかなきゃいけないね。今回の、まあ、だからライブのチラシとかに口パクありみたいな。
うん、ああ、そうね。
一部口パクっていう。
そうだから、その、エアギターのライブですってことにして、ね、
う
ん、歌はないですよみたいな。
まあ、あとは、その、なんですか。
はい。
だって、曲によってはさ、もう、事前に、こう、打ち込みみたいにもうしておかないとダメな曲もあるわけだから。
ありますね。
全部をそこでやるにはさ、何人必要ですかみたいな曲もあるわけで。
あります。
だから、一部は、だから、一緒に歌えばいいってことだよね。
そうだ、この法律は多分、ここにも書いてありますけど、うん、その歌だけが対象なんです。
おー、そうか。
演奏はいいんだ
なんか偏っています。
まあでも、確かにさ、その、歌はその場で喉から出るもんであって、その、楽器は数が必要だから準備ができないと。いうのが考慮されてはいるんじゃないですか。
あ、そういう。いや、こんなに大コーラスできるわけないでしょ、この人数で、みたいなことがあるじゃんね。そうか。
そう、まあ多分主旋律だけとかそういうことでしょうね。
うん、この DJ パートはいいんですかみたいな。ラップ部分はかみたいな、そういう。ああ。正し書きとかさ。
めんどくさいですね。うん。ここのボイパのところはダメです、みたいなさ。
そうです。いや、うん、私は楽器だと思ってます、これ。
その歌うまいの聞きに来てるのと同じじゃん、ボイパはっていう。
そうだよね。
うん。よくさ、海外、特にアメリカのライブパフォーマンスとか見てると、うん、ライブっぽく録音したやつを口パクしてますよね。だビヨンセとか多分ほぼそうだと思うんですけど、
あ
すげえ踊るじゃないですか、うん。でも一切声が乱れないんですよね。
そうか、そうね。そう言われてみるとね。
多分だから事前にライブっぽいパフォーマンスを録音してるんだと思うんですけど、そういう人たちは中国ツアーとかできないわけですね。
まあ、まあ、あれは難しいよね、そのなんか。まあ、歌もそうだけど、うん、踊りもまた重要であるってこと、
ね。ああ、そうですね。
直立不動で歌われてもさ、うん、みたいな。だったら口パクでいいからさ、っていう需要も多分あるから、難しいよね。何を求めてるか。
そうそう。だから、あの、スーパーボールの間の CM としてやってるあの長いライブとかあるじゃないですか。
うん。
あれなんか別にあんま歌聞いてないよねっていう。
そうだね。うん
ああいうのが見たいんであってって話になるよね、きっと。
うん、だからね、どっち見たいんですかってなっちゃうから、ただ、まあ、基本今のところ、歌重視ってことが分かりましたよ、うん、中国では。
そうですね。
とにかく歌声であると。
うん、歌声である。だ多分あの、雑技団みたいなあの、ライブ重視の環境がそうさせるんでしょうね。うん。
いや、なんかでもこれ、ちょっと当局はどうやって見てるんですかね。あまりにおかしいと。合ってないみたいなこと言い出すのかな、口が。
ああ、そうか。タイミング合ってないみたいなことをね。
こいつ今口閉じてるじゃん、みたいな。
多分鑑定士みたいな人がいるんだよね、きっと。
いやなんかやだね、それもね。まあ、ちょっと気をつけなきゃいけないですね、でもそういう意味ではね。他の国の海外タレントはね。
そうですよ。だから、なんとか48みたいなやつ中国版作ろうとしてる人は、ちょっと気をつけた方がいいですよ。
絶対に、歌わなきゃいけないからね。
100% 歌わせろっていう。うん、じゃないと、多分、日中関係以下によっては必ず拘束されますからね。
気を、それは大変ですね。歌って内在だもんね。
12月6日、タイランドハイパーリンクス、カワウソ密輸男を逮捕。バンコクスワンナブーム空港で12月5日の午前、無断で野生生物を国外に持ち出そうとした台湾人の男22歳を逮捕しました。バンコクから台湾に向かおうとしていた容疑者は、X 線検査で下着の中にコツメカワウソ2匹とプレーリードッグ1匹を隠していることが判明し、保護された野生生物を密輸しようとした容疑などで逮捕されました。タイでは安価にカワウソを購入することができるため、以前にはタイから日本にカワウソを持ち出そうとした日本人が何人も逮捕されているということです。
いやー、それ入れるとこおかしいでしょ。そこは無理があるんじゃないのかね。
いやいやいや、私はちょっと3本4本持ってるんでっていうね。下着の中には凶器がいっぱいなんですよっていう。まあ、くしくもちょっと全部細長い系の生き物ってことでね。
あ、ちょっとそうなんだろう。残像みたいに思われるかなと思った。
ブルンブルンしてるんでっていうね。コツメカワウソはね。
いや、もうちょっと、チンアナゴぐらいにしとけばよかったのにね。
ああ、そうだね。チンアナゴだったら、4、8匹入れても大丈夫っていう。う
ん、いや、だってめっちゃ動いてるでしょ、プレーリードッグとか。
まあ、プレーリードッグは、立ち上がって止まってるかもしんないけど、コツメカワウソは絶対動くからね。
うん、そんなの食いつかれてるでしょ、自分の一物を多分。
まあだから、そこでガリガリガリガリやられてたら自分が我慢できなくて正体を表したかもしんないけど。まあ最悪の想像をすると多分麻酔とかですよね。
ああ、ねえ。それでも、そこに入れた方が、まあ確かに隠してると言われれば隠してるけど、ダメだよね。X線があんだもんね。
X線でバレないことはないですよね。
うん、ちょっと。 やっぱだ、本当に一物でっかい、でかい作戦で行こうと思ったのかな。
どうなんだろうね。例えばその毛皮のすごいコートとかを着てて、バレないみたいなことはないこともないかもしれないけどさ。
そうか、うん。ちょっとだから、X じゃないと思ってたんじゃないの、下着は。
そう、ね、
荷物だけかなと思ってた。
そうだ。最近チェック厳しいからっていうのを知らなかったかもしれないね。
もしかしたらね。
うん。
まあ、パンツ脱げとは言われないけど、みたいなことなんでしょ？
ああ、ね、そうだね、うん。確かに身体検査するのは、服の上からパンパン叩くけども、
うん、
パンツ脱げって言われるのは、それも拘置所の中だっていう印象だもん。
まあね、まあね。でもこの人でもどうだったんですかね。その、X 線で、なんだこれはってなって、
はい。
いや、こんなん出ました、みたいに、ペロって出しちゃったのか。私の可愛いんです、みたいな。そういうボケを。ボケをかましたのかな。
12月6日、CBC テレビ。ホストクラブ無許可営業、男を逮捕。
うん。
名古屋市の繁華街で無許可でホストクラブを営業していた疑いで、容疑者25歳と容疑者37歳の男2人が逮捕されました。警察によると2人は今年6月、愛知県公安委員会からの営業許可を受けないまま、ホストクラブ、バー、ちょめちょめを営業した風営、適正化法違反の疑いが持たれています。警察は2人の認否を明らかにしていません。容疑者の1人は自身が経営する別のホストクラブで従業員に客引き行為をさせた疑いで11月に逮捕されていて、その後の捜査から今回の容疑者が浮上しました。警察は2人の関係性などを捜査するとともに余罪についても調べているということです。
なるほど。
山城信吾ですよね。
古いな、
うん。若いのによく知ってたなっていう感じではあるよね。
うん、オマージュかな。尊敬してるんですと。
あのティアドロップのサングラスをっていう。うんうんこれはね、もう本当にネタ一発ですからね。
いやー、面白い。
面白い。令和にちょめちょめを聞くとは思わなかったっていうだけですよね。
いや、この辺もリバイバルしてるんだ
と。ああ、そうね、うん。うん。
いろんなものが。
うん。没後何年かは知らないけどもっていうね。うん。
いや、ほら、ね、昭和のものが流行り始めてるからさ。
ああ、そうですね。
言葉だってあり得るよ、
ね。あり得なくはないのか。そうすると、昭和の歴代のギャグたちがね。
まあ、ガチョーンからのちょめちょめみたいな。すごいこともあるよね。
確かにその辺にはさ、知財がないからね。
多分もう大丈夫でしょ
う。もう大丈夫です。使い放題ですよ。蒸気船ウィリーのミッキーレベルで使い放題ですよ。
ああ、あれは OK みたいな。うん、歴史上のものになったから大丈夫だと。
そうそうそう、そう、うん。でも、思い返してみてもそんなにホストクラブの店名になりそうなギャグっていうのはないですよね。コマネチとかならないじゃないですか。うん。あるとしてちょっとだけぐらいですよね。
ああ。うん、まあ、あってもおかしくないよね。
おかしくはない。お呼びでないとかはちょっとダメですもんね。
古く、だいぶ古いからね。なんかあるそう、ない、そうか。言われるとちょっと思いつかないな。
ないですよね。ナイスですね、とかですかね。うん、
それはあり得るね。
うん、あり得る。まあ、使えるけど使いたくないのは、分かっちゃいるけどやめられないっていうところですかね。
それは書いちゃダメだろう。それはお客目線だからさ、隠しとかないと。
ああ、売掛金が分かっちゃいるけどやめられないっていう。
そうそうそう。それも内緒じゃなきゃダメじゃないか。
ああ、ちょっとだけよっていうね。
ああ、複合技で来るね。昭和ギャグ満載のホストクラブっていう。
ああ、そうね。そう、経営者が60代ぐらいだったらいくらでもできますよね。
そうそう。指導が入る、ね、う
ん。指導が。
逆指導が。
アインの角度はこうだっていう。
そうそう。
誰かもいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月7日、RKB 毎日放送。ジャガイモ盗んだ男を逮捕。
うん。
12月6日の午後、福岡県の畑でジャガイモ97個を盗んだとして男75歳が逮捕されました、
うん、
6日午後3時頃、畑でスーパーのカゴの中にジャガイモを入れている男をこの畑を所有する農家の男性が目撃。男性がこの野菜泥棒がと声をかけて車で逃げようとする男を捕まえ、野菜泥棒を確保している、暴れているので早く来てほしいと110番通報しました、
うん、
容疑者はおよそ8メートルの畝からジャガイモを引き抜いて時価およそ5000円相当のジャガイモ97個を盗んだ疑いが持たれています、
うん、
容疑者は調べに対し肉と一緒に煮たら美味しいと思ったから盗んだと容疑を認めているということです。
そこは聞いてないんだけどね。
お前のレパートリーを聞いてないよっていう話ですよね。まあ、肉じゃがかなんか知りませんけどっていう。
なんで、そんなにいらないだろうと。
まあ、保存が効くんでってことですよね。
作り置きするなと。
まあまあ、97個じゃがいもあって、この季節だったら屋外に置いておけば保存ができますから、もう毎日じゃがいも三昧ですよね。
いや、これは取り調べで、あれじゃないの。詳しく、なんか、きつく取り調べられるんじゃない？そんなに肉じゃがを作るわけがないだろうと。お前は絶対じゃがバタを売ろうとしているだろう。
ああ、余罪を追求っていう形で。
そう。お正月に合わせてるだろうと。
おせちの秋頃にね。うん。秋田客にじゃがバタを売ろうとしていたっていう。
屋台を準備してるじゃないかってい
う。ああ、そう。初詣客を目当てに。
そうそうそう。
まあまあ、じゃがいもはね、何個あっても困んないし、いくらでもいろんな料理に使えるから確かに便利ではあるから、欲しいのはわかるけども、97個盗むのもダメですね。
そうだね。
うん。
まあでもこれは確かにさ、あれだよね、あんまり駅前とかでも売れなそうだから、やっぱ自分で食べるのかなって気はするけどね。
確かに駅前に軽トラでじゃがいも売ってる人は見たことないね。うん。まあ単価高いから、果物を売るわけでしょ、きっと。
そうそうそう。
じゃがいもは激安になっててもそんなにね、食中動かないっていう。
そうだね。うん、まあ、どうなんですかね、これで余罪もありそうですね、でもね。
ああ、そうですよね。特に人参を調べた方がいいですよね。
お前ができる料理を全部書き出せと。それに関連する農家を調べるからと。
ああ。そうね。じゃあまあ、人参、きゅうり、ポテトサラダの疑いがあるんでね。
そうだね。
うん。タレコミいただきました。ペンニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月7日、産経新聞。AI が作った条例が可決。
うん。
生成 AI のチャット GPT を使って短時間で作成された条例がブラジルの市議会で可決されたことが明らかになり物議を醸しています、
うん、
条例が成立したのはブラジル南部第二の都市ポルトアレグレの市議会です。住民宅の水道メーターが窃盗にあった場合無償で交換が行われるという内容でした、
うん、
条例案は議員36人の満場一致で可決され先月23日から施行されています。しかしアメリカワシントンポスト紙などによると条例案を提案したハミル・ホザリウ市議が可決成立から6日後 AI のみで作成したことを暴露し騒動へと発展。250字の指示でわずか15秒後に条例案が完成。同案は委員会で審議されたとはいえ表現の一部が修正された程度で内容はほぼ当初通りになったということです。
うん、
AI 利用を伏せたまま条例案を提出したことについてホザリウ氏は他の議員が先入観を持ったままでは可決が阻止されると考えたとした上で偉大な技術革新の状況について議論を巻き起こすためのものだったと狙いを強調しています、
うん、
AI 自身が考えもしなかった内容を含む条例案を作ったと明かすとともに政治家や公務員の時間を節約し彼らが真に何をすべきかに焦点を与えるものだと強調。また AI によって政治家の数が減る可能性についても言及したということです。
なるほどね。
おお。
まあ別にそれが変な表現とかさ、うん、変なものを盛り込んでなければいいんじゃないかって気がしますけどね、
う
ん、
そうだね、うん、結局何もチェックしないで通すわけがないわけですよ。
まあね、そのチェックを AI がしてなければね。
ああ、そうですよね。うん、あとは議員が AI でなければっていう。
そうだね、うん、ただこれまあ、逆に言うと、うん、なんかそれっぽい法律なわけでしょ。
あ、そうだね。結構特殊ですもんね。水道メーターが盗まれた場合は無償で交換してくれるっていう法律。
そう書けばいいんよ、シンプルに。
っていう市の条例ですから、国の法律ほどガチガチじゃないんでしょうね。
それを、だから何、なんか、正しい言葉で書いてくれって言ったら、それっぽく書いてくれたってことでしょ、多分、
ね。あ、そうだね。
うん、
例えば保証の範囲とか、
ああ、そう
か。そういうの条件指定してあげれば、法律っぽい文章にすることはできるわけですね。
だからそこだよね。結局その文体とかは勝手にやってくれる方がむしろよくってさ、ねえ、その中身が適当じゃなければね、その弁償とかさ。
そう、だから全くゼロから法律作ったわけじゃなくて、うん、こういう時にこうする法律を作るっていう目的で文章のジェネレートに使ってる。
うん、だからそれだったらまあ、それなんかバイトに頼むのと一緒じゃん、みたいな。
そうだね。
一緒だよね。
そうね、う
ん。でもこの人ちょっと気になるのはさ、なんか思いもよらなかったなんかが入ってきてみたいなこと言ってる。
あ、そうですね。うん、
それが怖い。ちょっとね。いやいやいやと。
そうだね。だからその、あ、そんな場合もあり得るんだみたいな保証する場合。
ああ、だからあれか、その何、アルマジロが暴れてしまった場合とかも書かれてたと。確かにそれで壊れた場合は。
ああ。たまたまホテルにジョニー・デップが泊まっていた場合ね。
そうだよね、うん、
あとエイロスミスがホテルに泊まっていてテレビが投げ捨てられた場合ね。、うん、
なんかこういうの人芸能によってんな、この AI は、みたいなね。
みたいなことになり得る。だからその過去の文章から何か事件を学習して法律を作るとそういうことは起きると思うよ。
そうか。水道メーターがぶっ壊れた前例を全部引っ張ってくるとそういうことになっちゃう。
そういうこともあるかもしれないわけですよ。最近ほら日本でも、消防団のホースの筒先だけがやたら盗まれていたっていう事件があって、この間犯人が逮捕されたんですけど、そういう記事がいっぱいあるから、多分そういう法律作ろうと思うと、そいつが引っ張られてくると思うよ。
そうだね。
うん。
だから、まあ、それならいいよね。いいよねってか、まあ気づかなかった。ものが気づけたようだったらむしろ使ってよかったってことだからね。
そうです。あらかじめ法律の抜け穴が防げたみたいなこともあるでしょ。
そうだよね。だからまあこれ自体は問題じゃないけど、これがもうちょっと何大それたものを作らせてたらちょっと嫌だよねと。
う
ん、
ああそうだね。
第三次世界大戦を防ぐためにはどんな法律がとかさ、そういうやつだと。ちょっと暴走する可能性はある。
あるある。ありがちなところで人類を滅ぼした方がいいってことになるからね。
そうそうそうそう。
はい、コメントいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月8日、読売新聞。バス釣りガイド業の男、恐喝容疑で逮捕。
ん？
滋賀県警大宮八幡署は7日、バス釣りガイド業の男36歳を恐喝容疑で逮捕しました。発表によると、男は10月4日の午後3時50分頃に、漁港や駐車場内で釣りをしていた男性38歳に対し、ガイド代払えや、高そうなリール使っとるな、それよこせ、などと言って、リール1個、約6万円相当を脅したと疑いです。男性は9月に男にガイドを頼んだことがありましたが、この日は偶然出会って脅されたということです。署の調べに対して男は、リールは受け取ったが、脅した覚えはない、と供述しているということです。
いや、なんでお前の手に上がるんだよ、っていう。
お金が返さない出会いをしてしまうと、厄介なことになるタイプの敵ですよ、
ね。ああ、
うん。
そうだね。
金払ってる間は脅してこないっていう。うん、そういうなんか厄介な殺し屋みたいなやつですよね。
いやーでもこれよくわからないよね。
わかんない。多分ちょっと知った顔がいるから脅してやろうかってことかな。
あれか、でも要は一回教えたらその人そういうとこでずっと釣るから、おいおいとそれは俺が教えたところじゃないかと。
ああ。
そういうことなんじゃないだから。
その教えは一回こっきりなんだね。二、うん、回使えない場所なんだそこは。
そうかもしんない。
そうか、そうか。
まあ、いや、だから、秘密のスポットをほら、教えてしまったらさ、確かに一回聞きゃいいや、みたいになっちゃうとさ、いやと。
なるほど。
そういう問題じゃないだろう、みたいな
さ。ああ、でもね、別にその、秘密の松茸が生えてる山じゃないからさ。うん。
いや、でも、毎回払えと。いや、だから、処罰代ですよね。
ああ、そうね。やってることは反社ですよね。
そう、ここでやるなら、っていうことなんだね、うん。
ここのバスは俺が話したからって。
まさか、
う
ん。
そういう可能性も出てくるよね。12月9日、北海道文化放送。ドラッグストアで万引き、男を逮捕。
うん、
ドラッグストアで体温計とお菓子を万引きしたとして、12月9日、73歳の男が窃盗の現行犯で逮捕されました。
うん、
男は12月9日の午後1時頃にドラッグストアで体温計とお菓子の2点、販売価格合計6101円を万引き。生産せずに店の外に出ようとしたところで従業員が男に声をかけ、身柄を警察に引き渡しました。警察によると、当時男の所持金は1000円ほどだったということです。調べに対して男は、お金がなかったが、生活に体温計が必要だと思った。お菓子も食べたくなって盗んだ、などと話しているということです。
いやー、お菓子がなければもう少し説得力があったんだけどね。
そうね、うん。急な発熱で病院に行くかどうか迷ってしまったと。
そう。
うん。体温計がないじゃないかと。
そう。
そこまでだったら、まあ、ちょっと、同情するところもあったかもしれない。
いやーね、なんかこれはその補助とかもらえないのかとかもあるかもしれないしね。
ああ、そうですよね、
うん。
そこにお菓子が入ってくるとちょっと途端にね。
そうなんだよね。うん、おやおやとなってしまう、
ね。なってしまう。うん。欲望の方が先に勝ってるなっていう。
あとはまあ、あれですよね。ドラッグストアだから多分その入り口のとこにさ、うん、まだなんか体温計みたいなのあるかもしれないから、測るやつね。毎日来てくださいっていうことかもしれない。
ああ。そうか。おでこで測るやつが撤去されてしまったのでっていうね。
そう。ああ、今までは、それで健康管理ができていたのにと。
ああ、毎朝測ってたのにっていうね。
そう。
多分ね、受診しなくても病院に行けば測ってはくれると思うよ。
うん、まあ、そうだろうね。
受付でピッてやってくれると思いますよ。
そうね。お菓子はくれないだろうけどね。
そうだね。うん、お菓子も、ただでもらう方法だとか考えてあげたいところですけどね。
そうね。
うん。 まあ、町をボランティアで掃除をすると、おまわりさんがチョコを一個くれるぐらい。
いや、うん、それは、うん、そうかもしれないけど、なんかしらあるんじゃないかって気はしますけど。うん、
しますね。12月9日、UHB 北海道文化放送。無銭飲食、従業員を殴る、逮捕。
うん。
代金を支払わずに飲食店から逃げた68歳の男が追いかけてきた従業員を殴ったとして暴行の現行犯で逮捕されました。警察によると男は12月7日の深夜に函館市の飲食店で代金約1万3000円に納得がいかないなどと言いがかりをつけて代金を支払わずに店を出ました。男は近くの路上で追いかけてきた従業員の腕を殴って逃げましたが、近くにいたタクシー運転手が男を取り押さえて駆けつけた警察官が現行犯逮捕しました。ちなみに私男は手を払いのけただけで殴ってはいないなどと話しているということです、
うん、
警察は無銭飲食の可能性も含めて調べを進めているということです。
納得と言ってるから納得と
納得いかない、
高すぎるだろうと。
あ、そうね、だから1万3000円でしかも深夜ってこともあって、
うん、
ちょっとこうサービスがいっぱいあるタイプの飲み屋かなっていう気はしなくもないですよね。
なるほどね、うん、それの納得ってのは難しいよね。
そうだね、分かってこいよって話ですからね、初めから、うん、納得ずくで来てもらうお店なんで。
そうなんだよ ね、
ね、あれでもね、焼きそばが3000円ってなんだよっていうさ話かもしれないもんね。うん、
まあそうですね。だからちょっとこれは、まああれだね。入る前にこのメニューを見てくださいと。
あ、そうね。うん。その迷路会計って言うんだったら初めから明らかにせよっていう。うん。確かにそうだよ。メニュー見せてほしいもんね。
まあね。そういうのがいいかもしれないですけどね。
うん、なんだこれ全部自家ってっていう。う
ん、まあちょっとこれは、いや、わかんないです。ね、そういう店なのか、もう本当にしこたま食べまくってその値段なのかもしれない。普通の店食べすぎだろう。
ああ、そうね。うん。その可能性はなくはないですよね。
うん、
磯丸水産だと思って油断していたみたいなね。うん、最近随分値上げしてるんですよっていう。うん。
で、このクオリティでこれはないだろうみたいなこと言ってるのかもしれない。
ああ、そうだよね、うん。なんだこの魚肉ソーセージ盛りはっていうね。うん。耳っちにも程があるだろうっていう。
いや、だからそう、ね、納得してない理由がちょっと知りたいんだけどね。
そう、納得できないからといって交渉でなんとかなるものでもないからね。
うん、そうだね。うん。
でもなんか最近さ、例えばスーパーとかで買い物してても、これぐらいかなと思った金額の 1.5 倍ぐらいするじゃないですか。
ああ、そうね。感覚としてね。
ね。だからそういう意味で納得はいかない。
うん、それは日本政府に対してみたいなことになっちゃうからね。あと政権批判になるからね。
ああ。タレコミいただきました。月体天使さん、ロックさん、リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月9日、上毛新聞。牛丼を奪って食べる男を逮捕。群馬県警高崎署は9日、不同意わいせつと窃盗の疑いで、前橋市消防局の副市長の男30歳を逮捕しました。逮捕容疑は8日の午後8時10分頃に、JR 高崎駅前のバス停で、友人とバスを待っていた女性に声をかけて、女性が持参していた食べかけの牛丼を奪ってその場で食べ出し、逃げ出そうとした女性に抱きついて体を触るなどのわいせつ行為をした疑いです。署によると、胸を触ってしまったかもしれませんなどと供述しています。犯行当時男は飲酒していました。女性が近くの交番に知らない男に体を触られたと届け出ていたということです。
いや、ちょっとよくわからない動きをしてますね、最初にね。
ちょっと最初のムーブが不審ですよね。
まずは牛丼だと。
まず腹ごしらえですよね。うん。まあ、締めですよね。飲んでたってことなんでね。
ああ、そうか、うん。
しょっぱい炭水化物が欲しい。うん。まあ、ラーメンでもいいけど牛丼もいいんじゃないかっていう気はしなくもないけどね。
いやー、いきなり奪って食べる人ってあんまいないけどね。
すごいよね。たまたま持ってたんだよね、牛丼。うん。
その匂いに釣られてきたってことはないんですか
ね。あ、そうね。あの、牛丼屋にいるとわかんないけど、牛丼結構匂いするからね。うん。路上で持ってたらば、あ、牛丼だって思うぐらいには匂うわ。
引き寄せられてきちゃって、まず食べてと。
まあ、そういうことですよね。
うん。うん。
まあ、痴漢ホイホイみたいなことになってしまったわけですね、最終的に。
いやー、そうね。
おとり捜査とかするときに牛丼持ってればいいわけですね。うん。
そう。まあ、一部の人には聞くでしょうけど
ね。あ、そうね。だからまあ、犯罪を誘発してるってことになるからあんま良くないのか。
ああ、なるほど。いや、でもちょっとこの食欲と性欲が混じってる人ってのはちょっとよくわからないですね。
ああ、
ね、
そう、生クリームプレイみたいなのちょっと理解しがたいってやつですよね。
僕思うと牛丼抱きつきプレイみたいになってるんですよね。何を、なんだみたいなもん。
ああ、たまったもんじゃないもんね。
これはちょっとこの人は本当に消防署の人だから、ね、 いやー、ちょっと残念だね。こういう職業についてるのに、これはまずいですよね。
ああ、そうですよね。
人助けと称して、みたいなことを考えちゃうもんね。
ああ、そうね、うん。火事があった家に入ったと思ったら、作りかけの鍋から食ってたみたいなね。
胃の一番に入ってくぞ、やつ。台所に。
ああ。作り置きのきんぴらごぼうも食べてましたみたいなね。
でも、うん、外から見ると、果敢に火の元に行ってる気がするからね。台所にいきなり向かう。
ああ、確かにそのコンロがあるところっていうことでね。うん。一番こう、被害が大きそうなところにまず突っ込んでいくっていう姿だけを見ればっていう。
なんであいつはもう一回火にかけてるんだっていう。ああ、そん
な。なんで火事が起きてるのにコンロの音がするんだろうっていうね。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月7日、福岡県、午後0時頃、通行中の女性が見知らぬ男から、女性に対し、男性が陰部を露出している動画を見せて、どんな反応をするか調査している。謝礼を渡すので、協力してほしい。などと声をかけられる事案が発生している。ということです。
白衣は着ててほしいよね。
そうね。白衣とバインダーは持っててほしいね。
いや、一応やっぱりね、ちょっと一流の教育機関を名乗ってほしいな。
ああ、そうね、うん。大学の研究所とかね。
MIT とかさ、なんかそういうね。
出張ですかっていう感じのね。うん、MIT 福岡校ですっていう。
そうそう。各国のっていうね、違いをっていうことかもしれない。
そうね。国によって反応は違うのは、まあ、あり得るだろうけどもね。
うん、そうそうそうそう。うん、まあもしくはあの国連プロジェクトとしてみたいな嘘をついてもらいたい。
ああ、UNHCR ですみたいなことを言ってね。12月3日、愛知県、午後3時30分頃、年配男性がサンタクロース姿で児童の顔をステッキで叩いてきたということです。
まあ、それ本物かもしれないからね。
あ、悪徳サンタじゃなく。
いや、うん、サンタはそんなにいい人じゃないかもしれないからね。
ああ、そう、実物見たことがある人は本当はいないはずですからね。
ねえ。
でも、もともと、セントニコラウスだからサンタなのであって、ステッキで叩くような牢石はないと思うんですけどね。聖者ですよ。
いや、悪霊退散ってことかもしれない。取り憑かれておる。
ああ、サンタはエクソシストだったのだっていうね。確かに、まあ、あの特殊な服装は、そういう流派ですっていうことにね。
いや、なんか、欲しいもので、プレステ5とか言ってる高すぎるだろうと。
これは悪霊の仕業に違いない。
そうそう。コツコツやってくるのかもしれない。
ああ。
5000円以内と言っているだろう。
下がれ、下がれっていうね。そうそう。12月12日、広島県、午後5時頃。30代ぐらいの男性が列車待ちの生徒に対し、スカートに落ち葉がついているよ、触らないけどね、などと声をかけたということです。
ジャストインフォメーション。
そうだね。うん。俗に言う FYI ってやつですよね。For your info ってことで。
うん、まあ、その通りだよね。
そうね。だこれはだから昨今の不審者事情を知っている男ですよね。
そうだね。そうだね。うん、
分かっていても、まあ、善意で触ったとしてもダメですからね。
俺はその罠には引っかからんぞってことかもしれない、
ね。と思ったんだけども、通報されてしまったっていう。声かけもダメなのかよっていうさ。じゃあもう何も注意してあげられないじゃんっていうことですよね。
そうだよね。
仮に落ち葉がついていようと、ひっつき虫がついていようが。
言わない。
言わない。めくれ上がってパンツが見えていようが、言わない。
言わない。
もう誰も声をかけて教えてくれないっていう。まあまあ、まあその分ね、同性の方が注意してあげればいいだろうとは思いますけどもね。
いやー、だからね、なんですかね、おせっかいないい人には生きづらい世界になってきましたよってことだね。
そういうことですよね。
うん。
本当に知らない人には声をかけること自体がはばかられる。それがどんな内容であろうと。
なんか行き着くね。それが行き過ぎると、逆にね、生きづらくなる気がしますけどね。
うん、だってほら、AED を女性に使うのはありかなしかみたいな話がたまに話題に上がるじゃないですか。
ああ。いや、それ、難しいね。
訴えられたかなんかでそういう話題が一回出たんですよね。
なるほど。
うん、
命に関わるね。
そうです。だから、生きづらくしてるのはどっちだっていう議論にもなると思うよ。
うん、
だから多分求められるのはジェスチャーですよね。
いや、より不審度が高いだろ、それは。まず、スカートを表現して、みたいな。
そうそうそう。もう
その時点でアウトだろ。
もうみんなパントマイムを練習しようっていうさ。
そうだね。
あとは、まあ、パン2丸見えですよね。特殊な事情の時にしか使えないけども。
難しいね。これ、そうだ。でも確かに、こういう時はこういうジェスチャーっていうさ、なんか、ものが今後できてくるかもね。
ああ、そうね。なんだっけ。親指を曲げてから他の4本の指でそれを包むっていう、この順番でやると、助けてくださいっていうサインなんですよね。
あ、そうなんだ。
これ世界で共通して普及させようってやってるサインなんですけど。
お
ー。まあ、そういうやつをなんか開発した方がいいのかもしれないね。
何かついてくるんで見てみてくださいみたいなことかね、そうすると、ね。
あ、そうそうそうそう。
まあ、いや、どっちが不審ですかね。わかんないよね、それね。なんか伝わんなくてイライラしている人がいるみたいに通報されそうだ。
違くてっていうね。
そうそうそう。それは置いといてってやる。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
口パク禁止。ね、中国は法律があるということなんで。
はい。
でもこれって、ね、例えばほら、ちょっと喉が不調で、みたいなこともね、ありじゃないですか。
そうですよね、山崎さん。うん、
そういう場合も、まあダメと。
ああ、ね、そう、そういう場合はだから、中止して返金ですよね。
そういうことか。
うん。あとは無理して歌う？
逆にでも法律に書かれていないっていう意味では、
はい、
代役は OK かもしれない。
ああ、そうね。うん。まあ、契約違反にはなるかもしれないけどね。チケットに書いてある内容と違うだろうっていうのは。
ああ、そうか。一緒に出ればいいんじゃん。
ああ、そうね。今日のスペシャルボーカルはっていうことで。
じゃあ、お前は何してんの？そう。
そうね。
いや、でもほら、ああいう、なんですか、ミュージカルとかは必ず代役がいるじゃないですか。
ああ、そうですよね。
ね、何か。ねえ。いや別に、いけないことではないような気もするんですよね。
まあ、そうね。うん、だから、その、劇っていう形式と、まあ、ワンマンライブっていうのを比べるのはちょっとおかしいですよね、やっぱね。うん。それがなんかこう、なんとかフェスティバルとかだったらまだわからなくもないけどさ。
ああ、そうか。うん、いや、なんか、ああいうミュージカルとかで、ほら、今日は A の人、次の日は B の人メンバーでみたいなのあるけど。
あります、あります。
あると思うよ。だから、こう、変な話、今日の福山雅治ライブは B です、みたいな。B の人。福山雅治ではないんだ。
ない。福山 B 雅治っていうことで。うん。ちょっとなんか、藤子っぽくなってきましたけども。
いやだから、まあね。
まあね。まあ、福山雅治にはどうせ同盟いっぱいいるからね。
今日の福山雅治が。
そう、全国から集まった福山さんがっていうね。
大コーラスで。
そう。
それもありか
ね。まあ、めんどくさいよね。多分だから、ミュージックステーションとか一生輸出できないわけですよね。うん。たまたまミシェルガンエレファントがいない限りはできないわけですよ。うん。
まあね、そういう、なんていう、暗黙の了解みたいなのも許されないところですね。
許されないですよ。
そうか。
そう。だから、まあ、うまくいけば本当に実力派の歌手しかいないっていう世界にはなるかもしれないけど、なかなか難しいだろうね。
あ、そうか。ある意味、素人、まあ、発掘、才能発掘、ね、番組みたいなことになってますよと、毎回毎回。
あ、そうですよね。うん。だから、その、コワコワと録音を流すような人はいないだろうから、うん、中国には。となると、まあ、本当に実力がある人だけがどんどんと目立っていく。
ああ、なるほどね。
っていうのを目指したいんだろうけどね。
目指したいよね。
うん。
そうか。口パクがダメなら、逆になんすかね。
逆にやるんだったら、インストバンドが大流行りですよね。うん。初めから歌がないっていう。
T スクエアとか、ね。これ、いつ歌うんだ、歌出てくんだろうなと思って終わっちゃうやつ。
終わった。あと、お前その笛本当に吹いてるのかっていうね。
あ、そこが突っ込まれてる。いや、そうでしょ。あり得るよね。
ねえ。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。